If you have a heart
if
to
you
dream,
have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that
take
challenge.
That challenge and realize,
your dream.
Your dream.
Dream heart.
Dream heart. 政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ皆さん、時代を変えるヒット作品というのはなんか我々に新しい可能性を見せてくれるのではないでしょうか。今ですね、自主制作映画から始まって異例の大ヒットを記録しています映画サムライタイムスリッパーの監督安田純一さんをお迎えしました。こんばんは。
こんばんは。
監督、まずは大ヒットおめでとうございます。
ありがとうございます。
素晴らしいですね。本当にもうなんか
恐縮です。本当皆さんのおかげでねここまでしていただきました。
私 SNS で見た瞬間、これはって言うんで速攻で映画館朝一の上映、
はあ、
予約していったんですけど、もういっぱいでしたね。
嬉しいですね。
終わった後思わず自然発生的に拍手が出て、
結構ね舞台挨拶ない時も拍手をしてくださることが多いと聞いてます、うん、ありがたいことに。
いかがですか今のお気持ち、この大ヒットしてる。
あのね、一巻から始めてからわっと広がるのがとてもスピードが速かったので、僕たち当事者としてはすごいポカーンとしてる感じで、あれよあれよっていう感じです。なんかこう歩き始めるっていうじゃないですか、うん、作品の一人歩きが、うん、なんかそれが歩かないでそのままこうなんかジェット機で飛んでいったみたいな感じになってて、よくなんかホップステップ宇宙みたいな感じだねということをよく言ってます。
そうですか。あの改めまして、これ自主映画で制作されて、8月に池袋の映画館1館のみで上演されたのが映画ファンの SNS や口コミで話題となって、さらに増えてるかもしれませんが、現時点で130巻以上の上映ということで、 SNS ではね、あのカメラを止めるな、カメ止め以来の大ヒットとも言われてるんですけど、どうですかこのカメ止めと比較されることについては。
とても光栄だと思ってます、まあ、作る前からカメラを止めるなっていうのはね、まあ、素晴らしい自主映画として大ヒットをしてて、まあ、僕らもとても喜んだんですけども、同じ自主映画を撮ってるものとして、ただあれが終わった後にみんなあれ一回だけの奇跡みたいな言い方をされることが多くて、で僕はもしかしたらその再現性があるんじゃないかなってことをずっとまあ思ってて、なんかこういろいろカメ止めを研究したりとかしながら再現性がまあ証明できればなと思って取り組んできたことですから、なんか今の雰囲気はなんとなくそれは証明されつつあって、今インディーズとか自主映画で頑張ってるみんなにちょっとした希望みたいなものを感じてもらえればなというふうに思ってます。
ありがとうございます、はい、ということで今夜は本当に2匹目の土壌、奇跡は2度起こる大ヒットしています映画サムライタイムスリッパーの監督安田純一さんをお迎えしてお話を伺っていきます。監督、この後どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ドリームハート。
それではまずはこの大ヒットを成し遂げました安田監督のプロフィールをご紹介させてください。安田純一監督は1967年京都府のお生まれです。大阪経済大学在学中から映像制作業を開始し、卒業後は様々な仕事を経てビデオ撮影業を始める傍ら映画制作も実施されました。2014年に自主制作した拳銃と目玉焼き、こちらはですね、東映系シネコンにて全国6都市そして各都市のミニシアターにてロードショーされ、また2017年制作のご飯はシネコン全国5都市ほかミニシアターにてロードショー後、各地でさまざまな主催者による上映イベントが38ヶ月間続くロングラン作品となりました。現在公開中の新作サムライタイムスリッパーなんですけども、口コミで話題が広まったことから新宿ピカデリー、東宝シネマズ、日比谷などなど全国現時点で130巻以上で順次拡大公開されていますということで、監督でもね、僕あのカメ止めと比較されるとは言いながら、監督今57歳。
そうですね。
だからこれまでも、まあ、ヒットは飛ばしてるんですけど、この大輪の花咲かしたのが意外と遅咲きと
僕ね幼少の頃よくね、うん、プラモデルを作りっぱなしでほっといたりとかして、はい、まあ、親父に中途半端なことすなって怒られたんですよね、うん、まあ、それはずっと残ってて、なんか物事を始めたらある程度の結果が出るまでやり続けるみたいな感じのこう性格になってしまって、で映画も始めた時に、まあ、最後はきちっと全国の映画館で上映できるような作品を作るまではやりきろうというふうなところでやってきました。
そのお父様がね病に倒れられて、はい、お米の農家を今継がれてもいるってことなんですけど、お父さんに報告したかったですね。
いやもう本当もう親父に見せたかったですわ、ね、もう本当それだけはねすごく残念です。悔いが残ります。
またあの今回サムライタイムスリッパーで非常に重要な役割をしているキラレ役の立石福本製造さんにもお見せしたかったですよね。
そうです、あの福本製造さんがある立石の役で出ていただくということで、はい、まあ、進んでたところもあったんですけども、福本さんが2021年の元旦にお亡くなりになって、まあ、その時は正直やめようと思ったんですけれども、まあ、その後福本製造さんを担当されてた方から、うん、東映京都の皆さんを紹介していただいて現在に至ってるということで。
あ、ってことはこれ福本さんが結んでくださったご縁ってこともあるんですね。
そうですね、本当に、
さてこのサムライタイムスリッパーなんですけど、どんな作品かご紹介させてください。幕末の会津藩士高坂新左衛門が長州藩士を襲撃した夜、落雷によって現代の京都の時代劇撮影所にタイムスリップしてしまい、キラリ役として第二の人生を歩もうとする姿をコメディータッチで描いた作品です。主演は時代劇で活躍する俳優山口真喜也さんということなんですけど、山口さん本当良かったですね。
本人もとても喜んでくださってて、自主映画なんですけどいいんですかっていうふうなことをね、初めてお会いした時に言った時に、いやあの僕25年役所してて、この本で自分が主役でやらせていただけるっていうことにもうすごく幸運で、今までやってきて良かったなっていうふうなことをまあ言ってくれはって嬉しかったです、うん。
この映画の感想はね、時代劇の愛に溢れてるとか、自然と涙が溢れる。もちろんカメラを止めるのはもうすごく面白かったし感動したんですけど、ちょっとこれ涙腺を刺激するような映画になってますね。
まあ、僕自身がちょっと古めの、まあ、映画が好きっていうこともあるんですけども、昭和の時代によくあったその人情ものとかですね、まあ、あるいはそのテレビ時代劇で描かれた、まあ、町の人が一斉にもならへんのにこうお互い助け合うみたいな、まあ、世界観をこの映画の中にも再現できたらなと思って作りました。
監督ね、
はい、
この映画について本物の侍を観客に見てもらいたいんだと、それ実現してますよねこれ。
いや本当に、ね、あの本物の侍っていうのは実はその副次的なもので、僕はその小さな自分のテーマとかで思ってたのは、日本の時代劇映画史上最もお客さんが真剣を使って戦ってるっていう風に錯覚するというような映画にしたいと思ったんですね、まあ、特にあのラストの立ち回りですけども、でそれを一生懸命、まあ、脚本でもで現場の撮影時に監督としてもそれから立石の方も俳優としてもどうやったらこれが真剣に見えるんだろうっていう風にやってたら、完成した時に真剣に見えたっていう風に言ってくれはるお客さん以上に本当の侍がいるみたいなことをおっしゃってくださるお客さんがいたんで、あなんか副次的やったけどもすごくそう感じてくださるお客さんが多いっていうのは、まあ、映画がある程度うまくいったなっていうふうに思ってます。
これあのタイムスリップものとして僕すごいなと思ったのは、実はこれあの最後まで幕末からタイムスリップした人は自分がタイムスリップしたって言わないんですよね。
そうです。
これすごくないですか。
いやねこれね僕も書きながらこれでええんかなとか思ってたんですけども、実はあのこの映画先ほどお名前も出ました福本製造さんに対するオマージュがいっぱいあって、まあ、例えば劇中で頑張っていれば誰かがどこかで見ていてくれるとかいうセリフとか、まあ、着用されてる衣装とか、まあ、着られ方とかいろいろあるんですけども、実は福本さんの自分のことで他人を煩わせないというその生活そのものが新左衛門の中に投影されてあるんです。
そう、あじゃあ実はあの主人公は福本さんの生き方が反映されてる。
そうですそうです、はい、福本さんが亡くなられたのは2021年の1月1日でしたが、発表されたのは1月4日だったんですよ、でその当時、まあ、僕も進行がありましたので東映撮影所の方に、いや安田さんごめんなと、お前と安田さんにすぐ言いたかったんけども、まあ、福本さんが生きたかったらわしのその訃報で世間の正月気分を吹っ飛ばしたらあかんみたいなことを言わはるに決まってるから4日にしたんだよって言って、まあ、 そういう人でしたねって言ってちょっと僕もあの涙した記憶があって、
素敵な人ですね、
はい、いやもう謙虚でね素晴らしい方でした。
そしてあの共演されてる方々も本当に魅力的な方々で、この助監督山本優子役が桜優乃さん、この方はもう安田組の欠かせない俳優ですね。
あのね、もう20年近くのお付き合いがあるんですけども、うん、まあ、あの初めてイベント用のショートムービーに出てもらった時からですけども、はいはい、まあ、あのその後この未来映画社という長編映画を作っていくっていうこの、まあ、レーベルを立ち上げた時に、僕たちは誰もが喜んで、まあ、大人から子供まで喜べる映画を作って、うん、でまあ、映画館に出て元気が出るようなまあ、映画を作っていくんだということを標榜したとき、うん、彼女の風貌とかがねすごくそれに向いてるなというふうに思って、以降、まあ、我々の看板女優ということで頑張ってもらってます。
前作のご飯でも非常に印象的な主演をされてまして、今回は助監督の役で、しかもなんと安田組で本当に助監督をされてたと聞いてますが
これまあふざけた話なんですけどもね、まあ、僕普通の仕事もしてるんで、なかなか次の映画の企画とかを話し合える人が、まあ、その人も監督であったり、まあ、いろいろ仕事が持ったりして、なかなかいないんですけども、桜さんだけは意外と普段暇なんで、あの、ちょいちょい、あの、まあ、頼まれる仕事もあったりしてね、ちょいちょい、まあ、あの、電話とか、実際そのお家の方に伺って、お母さんとかと一緒に、まあ、この映画の話をしてたんですわ。で、助監督役をやってもらおうと思ってるんやけども、もうついでにスタッフも少ないから、助監督もやっといたら、みたいな話をしてたら、でもそれやったら役柄の他に助監督のギャラも入るんちゃうとか言って笑いながら言ったら、あ、ほなやろうかなみたいな感じで始まったんです
あの安田監督自身も監督、撮影、脚本、編集などなど11役されたと。
いや、実際に数えてると13役、
13役、
あの本編周りだけでね、うん、なんか結構他のことでもっといっぱいのことをやってるんですけども、まあこれまあ自主映画でもよくあることやし、で、僕自身がいっぱいやるのは、うん、やっぱしその映画を作り始めた時に、ベンチマークを自主映画ではなくて、一般のその商業映画にまあ置いて始めたんですよね。うん、で、その時に、やはりあの、まあ映像とか、脚本とか、いろんなもののクオリティを商業映画のところまで持っていこうとするとですね、うん、まあいっぱい人を雇わなあかんわけです。本来はね。ただこれコスト的に無理があるから、それなら監督自身が、まあ、撮影も脚本も編集もあらゆるスキルを有していれば、まあ、例えば照明で照明技師さんを雇ったらまあまあの値段するんやけども、うん、そこに照明ちょっと動かしてくださいって自分が分かっていればね、まあ、大学生のアルバイトをお願いすればなんとかなるということで、そうかこれはコストダウンが主たる目的です。
あのオーケストラで言えば指揮者だけじゃなくてバイオリンもフルートもコントラバスもトランペットも全部やってるという感じですもんね。そんな感じですね。茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜は SNS で爆発的な話題を集めています映画サムライタイムスリッパーの監督安田純一さんをお迎えしてお話を伺っています。
ドリームハート。
監督、今回聞くところによるともう資材を投入し車も売って、で一時期預金が7000円になっちゃったって聞いてるんですけど。
危なかったですねまあ今実家に引っ越したので、まあ家賃とかの心配もなかったし、米農家ということでまあ食べるには困らないんですけども、まあさすがにやっぱし全部の支払いが終わった時に残高がそのくらいになった時は結構ビビりました。びっくりしました自分で
本当ギリギリの今回結果として大ヒットになりましたけれど、じゃあ人生をかけたちょっと、
まあでもその時点ではそうでしたね。ただ、うん、映画の撮影が終わればまた自分の仕事をまたできると思ったんで、うんうん、まあ本当に進退決まることはないとは思ってたんですけども、うん、まあ瞬間的にはね、銀行の通帳がなんか中学生の銀行の通帳みたいになったから、なんかこれ本当に危なかったなっていうのは思いました、あの時は。
監督ね、これまでね、拳銃と目玉焼き、そしてご飯と2作スマッシュヒット出してこられたんですけど、これ毎回あれですか、大谷翔平さんじゃないですけど、場外ホームラン狙って振ってるということはあるんですよね。
ありません。あの、
ない
スマッシュヒットではないんでね、そもそもね。うん、ただ、拳銃と目玉焼きを作った時は、うん、目標はシネコンでやっていただくことっていうのをね、うん、やっぱし目標したんですけども、うん、これは果たされたんですけども、うん、その実、やっぱしその、まあ、5、600万円のやっぱ赤字になって、うん、で次はじゃあペイすることを目標にして全国の公民館とかホールで 映画のない地域とかでもおじいちゃんおばあちゃんがね喜んで見てもらえる内容ということで取り組んだのがご飯という作品で、これはでも36ヶ月7ヶ月間ずっとロングランしていただいて、まあこれは制作費400万円ぐらいだったんですけども、これもなんとか達成できたんで、
わ素晴らしい、
はい、で次はやっぱりカメラを止めるのもあったから、まあそのペイするだけじゃないもっとより良い大きくっていうのをまあ目標にはしました。
ということは監督今回はじゃあ狙ったヒットってことですか？
いやそれは狙ったっていうのはねやっぱあることあるんですけどね、実際にそれは目論見通りやったからこうなったというわけでも全くないんですわ、そもそも脚本が上がった時にこれは多分面白いなと思って、でいろんな人に見てもらってこれ撮った方がいいっていう風な感触を得た時も、例えば普通の商売やったらだいたいリサーチして7割いけると思ったところでまあお金を投入するわけですけども、新商としては多分うまくいくのは 10% 以下になっていう中で、まあその大金をこう投資するわけですから、まあとてもじゃないけどそのビジネスみたいなプランじゃないし、まあギャンブルに近かったし、でずっとこう今振り返ると、例えば東映京都さんがそうやって親身になってね、まあいろんなことを特別協力していただいたり、山口真紀也さんという素晴らしい俳優さんたちと出会ったりとか、あとはロサの人がこれを見つけてくれたりとか、
これ池袋のシネマロサですね、
シネマロサのお客さんたちが SNS でずっと人に勧めてくれたり、もういろんなところでまあ幸運と人の助けがなかったらここまで来れなかったって自分ですごく分かってるんで、だから初めにそうなったらいいなっていうふうななんか計画っぽいものはあったんですけども、今の成果を見てですね、これは俺がやったっていうふうなドヤ顔するような心境にはもう全くならなくて、ほとんどがもう人に助けてもらってここまで来たという印象です。
これ私監督のインタビューお聞きしててちょっと鳥肌が立ったのが、はい、山口真紀也さんのある場所での非常に重要なセリフで、今はその時ではないっていうのがあるんですが、これがあのインタビュアーが会津藩士が江戸幕府についていろいろ言ってた時に、今はその時ではないって毎年会津藩士が言ってたっていうことを掘り起こしてきて、それを狙ったんですよねって監督に当てて、監督はいやそれ偶然ですってか全然そういうことじゃありませんってそういうなんかいろいろなことが奇跡のように組み合わさった映画なんですかね。
そうなんですよ、そうなんです、本当そうです。そもそも、まあ、オチ近くのあのセリフも、まあ、前段階のセリフがあって、それをに山口さんがアドリブでこんなんどうですかってパッと言ってくれたのが、あそれは面白いしそれ行きましょうみたいな感じで、
あアドリブなんですか。
アドリブなんです実は、そういうね結構いろんなラッキーとか幸運とかがいっぱい積み重なってるんで、とても、僕がやった成果っていうのはやっぱり人に言えないです、ほんまの話
で。逆に化ける映画ってそういう風にできるんですかね。
まあ運が絶対必要かなとは思いますね。
今回ね、はい、真田広之さんのプロデュースした将軍が海の向こうではエミー賞を取って、改めて時代劇に非常に光が当たってるんですけど、くしくも日米でなんかねそういう動きになってるじゃないですか。
これもまたね恐ろしい巡り合わせというかね、幸運な巡り合わせです。しかも澤田さんが授賞式で、今時代劇を撮るとね、まあ、西洋化した内容で、まあ、描いてしまう、特にチャンバラとかね、まあ、立ち回りを。でもサムライタイムスリッパーでは、まあ、それをやらずに日本古来の三脚にカメラをどしっと据えて、できちっと立ち回りができる人たちの、まあ、剣劇をじっくりと撮っていくという方法で立ち回りを撮影しているので、まあ、くしくも澤田さんがおっしゃったことと全く同じことをやってるっていうのと同時に、実はサムライタイムスリッパーの現場で照明のねお手伝いしてもらってる、まあ、俳優さんなんですけども、この方のハリウッドでキアヌ・リーブスさんのスタンドインとかはされてたりとかね、ハリウッドで、まあ、エキストラを含めていろんなことをやってるんです、でこの人ね、僕澤田さん知ってるんですよみたいなことで、気軽に言ってくれたって、で僕今京都で撮影してるから澤田さんにちょっと顔出してくださいってメールしときましたとか言う、細かいなとか言って、そしたらなんか澤田さんからねメールが返ってきて、いや京都行きたいけどもうロスに帰ってきてしもたから撮影所の皆さんにどうぞよろしくお伝えくださいっていうふうな返事が来てて、本当やすごいねっていう話をしてたんですよ。だから朝からのなんか縁がある感じですね。
なんか監督ご自身の時代劇愛とか、そのあたりはどうなんですか？
やっぱし世間一般でもそうかもしれないんですけども、ワールドワイドを見た時に、まあ、お相撲とか時代劇っていうのは、まあ、世界に勝負できるような、まあ、コンテンツであるということは、まあ、すごく思ってるし、近年ねやっぱし茂木先生も僕らの世代も子供の時、例えば学校から帰ってピッてテレビつけたら夕方毎日のようになんか例えば時代劇の放送がやったりとか、
やってましたよね。
ほんで毎晩どっかの曲が時代劇放送してるような時にまあ触れて育ってきてるんで、まあチャンバラとかいうのもそうなんですけども、あの時代に本当に いろんな助け合いみたいなね、あったかい世界観をずっと江戸時代にイメージがあって、うん、それを本当に今の人は知らずにいるのがなんかちょっと残念かなっていうのは思いますけどね。
そういう意味においては今回本当に脇役の方々も人情の世界をね描く上ではすごく重要な役割を果たしていて、住職の妻をやってらっしゃる紅先生、はい、紅先生素晴らしいね。
最高です。
関西の至宝ですよね。
そうです、あの本当にもうあの人ね、実在するような関西のおばちゃんをもうすぐできるし、うん、説明台詞ってあるじゃないですか、
はいはいはい、
あの人が喋ると説明台詞って気づかないんですでそういう風な感じで喋ってもくれはるし、いい女優さんです、
ね、本当にそういう意味で言うと、あの監督おっしゃってる人と人とが助け合うというその時代を超えた人情ものでもあるってことですよね、
うん、そうです、はい、
監督ぜひサムライタイムスリッパーを見た方もいらっしゃると思うんですけど、これから見るって方もいらっしゃるんでメッセージをお願いできますでしょうか。
はい、本作はタイムスリップを扱ってるんですけども、まあ、劇場の中でみんなで笑ったりで最後は拍手してみたりっていうその雰囲気そのものが昭和にタイムスリップしたような感覚に思えるような作りになってますので、ぜひ劇場の方でタイムスリップを体験してみてください。
はい、僕も行った時にみんな終わった後ニコニコして出てきました。ぜひ皆さんあのご覧ください。上映される映画館など詳しくはサムライタイムスリッパーの公式ホームページをご覧ください。ドリームハートのホームページからもリンクを貼っております。茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜はですね今爆発的な大ヒットをしています映画サムライタイムスリッパーの監督安田純一さんをお迎えしてお話を伺ってきましたが、そろそろお別れの時間となってしまいました。監督来週もお越しいただいて、監督のこれまでの人生とかお話を伺わせてください。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。ということで今夜は映画監督の安田純一さんをお迎えしました。茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート、今夜は SNS で話題を集め異例の大ヒットを記録しています映画サムライタイムスリッパーの監督安田純一さんをお迎えしましたが、いかがでしたでしょうか。57歳ですよ。今までいろいろ苦労されてきてね、今回大ヒットということで、ただあのやっぱり安田さんのお話を伺っていると理由のないヒットはないのかなと。今までねいろいろ苦労して工夫されて、そしてさまざまな人の力が集まって今回のヒットにつながっているということで、そのでもど真ん中にあるのは安田さんの人間力なのかなとお話を伺っていて、いろいろなところに目が届いているというかね、亡きお父様への思いなどもあり、そういうふうに他の方への目配り気遣いを忘れない、そういうところにね今回の大ヒットに至る安田監督の人間力があるのかなと、そういうことをお伺いするとですね、ますます今回の映画サムライタイムスリッパーの大ヒットの秘密が分かったような、そんな気がいたしました。さて番組では毎週3名の方に1000円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしています。私向きに聞きたいことや相談したいこと、番組の感想などお書き添えの上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。お待ちしています。そしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。来週も安田純一監督をお迎えします。どうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。